イエス様はエリコの町で徴税人ザーカイさんの家に泊まって恵みの御言葉をお語りになりました。そしてエリコからさらにエルサレムの都に向かって進んで行かれました。エルサレムに行く途中にベトファゲという村がありました。イエス様は二人の弟子をこの村に使いとして送りました。それはイエス様がエルサレムの都に入る時に乗る転ばを連れて来させるためでした。イエス様はおっしゃいました。向こうの村へ来なさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。イエス様は不思議な力で向こうの村に転ばがいることを予知しておられたのでしょうか。そうかもしれません。それともエルサレムへと向かう街道沿いに旅人が乗るためのロバが用意されているのは誰でも知っている普通のことだったかもしれませんね。それにしても主がお入り用なのですと言いなさいというのは少し強引ではないでしょうか。まるで王様の命令でロバを取りに来ましたというように聞こえます。そうです、確かにイエス様は王様なのです。しかしこの世の王様とは違います。イエス様の時代、この世の王様は強い軍隊を持っていました。そして王様自身も強さの印に速く走ることができる立派な馬に乗っていました。逆らう者がいれば軍隊を率いて戦争をして相手をやっつけるのです。ところがイエス様は軍隊を持っていませんでした。そしてイエス様が乗っていたのは小さな転ばでした。それはイエス様が平和を作る王様であったことを表しています。旧約聖書のゼカリアという預言者は、いつの日にかエルサレムに平和を作る王様が来ることを次のように預言していました。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。イエス様はこの予言の通りに転ばに乗ってエルサレムの都に入られました。エルサレムの中には自分たちの国を支配しているローマ帝国と戦争をして、その軍隊を打ち破るような強い王様が現れるのを待ち望む人々がたくさんいました。しかしイエス様は転ばに乗ってエルサレムの都に入ることによって、戦争をする王様ではなく、本当の平和を作る王様であることを示されたのです。十字架上で死んで人々の罪を償い、復活して永遠の命を与えることによって、イエス様は人々が神様との間に平和を持ち、またお互いの間に平和を持つことができるようにしてくださったのです。イエス様は平和の王様です。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、 イエス様は平和を作る王様でした。私たちに代わって十字架上で死んでくださり、私たちの罪の償いをして、私たちと神様との間に平和を作ってくださいました。そうしてイエス様を信じる人同士が平和な関係を持つことができるようにしてくださいました。感謝をいたします。このイエス様の後に従って、私たちも平和を作るような人になっていくことができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。